はい、今夜も始まりました。2箱目のパンドラ、メインパーソナリティの引き金下田です。本日のゲストはこの方です。
山内黒猫です。
はい、今夜は山内黒猫先生にお越しいただきました。黒猫先生、よろしくお願いします。
お願いします。
担々麺ってあるじゃないですか。
ありますね。
好きですか？
いや、好きですよ。比較的。
インスタントのやつも食べます？
インスタントも冷食も、汁なし担々麺も食います。
ああ、いいっすね。じゃあ相当好きですね。
ええ。
僕も昔から担々麺好きなんですけど、一個だけ気になってることがあって、ホワジャオ慢性みたいになってない最近。
いや、いい傾向ですよ。
いや。俺、担々麺の辛さとか好きなんだけど、肉そぼろ感とか。
うん。
ホワジャオ苦手なんですよ。なんで舌痺れるの、よしみたいな、なんだろ、あれ。
あのスパイスがいいんでしょうよ。
口の中がブワッて広がるじゃないですか、あの辛味が。
ねえ。
で、パッケージ見たら、痺れるぜとか、痺うまみたいな書いてあるけど、舌痺れはいらないんだ
よ。いや、痺れ上等。
あれ、ホワジャオ抜きで別にうまくない？
いや、全然風味的には落ちますよ、ホワジャオがなかったら。本場はもうホワジャオですから。
へぇ。別にもう日本オリジナルと担々麺でいいと思うんですけど、完全に別にしてほしいんだよね。もう、入っちゃってるじゃん。なんなら、ラオウだったかな。ラオウの担々麺だったか、ホワジャオ練り込み麺みたいなの書いてあるんですよ。練り込むなよ。そんな舌が痺れるようなものを。
いや、担々麺を名乗れないんだよ。ホワジャオが入ってなかったら。申し訳ないですけど。
出た時から入ってたっけ？あんな、最初、そんな、痺れてたっけ？
痺れてましたよ、全然。
最初から？
うん。最初から。
苦手だわ。苦手だわ、じゃあ、担々麺。
そういうものですよ、担々麺。
そういう時俺はもう、ジャージャー麺食うしかないの。
うん。ジャージャー麺食っててください。
昔あんなに痺れをね、主張してなかったと思うんだよね。最近、ここ5、6年じゃない？痺うまみたいな。
ああ。
うん。あ、その舌が痺れることを良しとしてんのよ。って思うんだけど、黒猫さんは痺れればうまいってこと？
いや、大概中華料理なんて、ああいう感じじゃないですか？味付けは。
でも、大久保公園の、辛つけ麺博みたいなやつで、辛いつけ麺頼んで、一口も食わずに義務してたよな。
あれ、ホワジャオじゃないでしょ、別に。
ホワジャオじゃないけど。
ああ辛味じゃないんですよ、ホワジャオって。
辛味ならまだいけるんだよ。俺、痺れが苦手なんだよね、ホワジャオの。
ホワジャオ自体辛いの？
辛いんじゃない？
唐辛子なの？ホワジャオって。
胡椒です。
違う気がするけど。ホワジャオ？
胡椒の小の字だから、そっちなんじゃない？
花もそうですね、シャオ。
そうそうそう。
ホワジャオ、柑橘系の爽やかな香り。
日本から叩き出したいな、ホワジャオ。
あ、そうですか。確かに痺れるような辛味が特徴のスパイス。
そうなんだよ。だから、完全に別小袋にしてくれるんだったらあってもいいんだけど、ただ捨てるだけだから。
うん。
そもそも、スパイスの中に入ってて、で、別口のホワジャオをさらに痺れさせることもできますみたいな感じにしてるのも嫌だし、ラオウみたいに、麺にホワジャオを練り込んでますみたいなのも嫌だ。
ああ。
余計なことしなくていい。
いや、全然。
しばらく口の中終わるからな、あれ、食っちゃうと。
そこまで辛くないでしょ。
いや、嫌なんだよ。不快なんだよ。痺れさせてんじゃねえよ。
痺れが。
痺れさせに行くんじゃねえよ。
時期、全身が痺れるのにってことですか？
だからもうそっちに取ってあるんだから、痺れは。わざわざここで摂取する必要ないから。ね、まあ、いいです、いいです。みんなが、多分みんな好きなんだろうね。あんだけ押すってことは。
いや、そうですよ。
まあ、じゃあわかります。こっちが少数かっていうのはわかりますけど、ホワジャオなし 担々麺、需要ありますよってことだけ言ってく
れ。いや、少数でしょ、そんな。
あれ嫌いだわ。
なんだろう、うん。
じゃあ、引き続き皆さんからね、せっかくいただいたんですけど、読めてなかったメールありますので、はい、読んでいただいてよろしいでしょうか。
引き金先生、黒猫先生、こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。キャシーと申します。今回は父親エピソードにお便りいたします。私の両親は離婚したため、父親と過ごしたのは小学1年生までなのですが、鮮明に残っている記憶は一つ。一緒にお風呂で湯船に浸かっていた時のこと、お父さんのお股にゆらゆらと何かが揺らいでおり、幼少期の私は、これ何？と純粋な質問をしました。そしたら、何だと思う？と聞き返され、真上から見たそれを見て、ドラえもんの鈴？と幼いながらに知っているものの中から一番似ているものを伝えたところ、お父さんは大爆笑。次からお風呂に一緒に入るたびに、これは何？と逆に毎回聞かれ、ドラえもんの鈴と答え、父親が楽しそうにするというやりとりが行われました。そして大人になり、パートナーができてからというものを、男性のそれを面白い何かにすると男性は喜ぶのではないかと思うようになりました。相手によりますが、車のミッションのギアに見立てギアチェンをしながらエンジン音も再現してふざけてみたり、チンチンアイマスクしてくれと言ってみたり、コミュニケーションとして笑わせています。もちろん大切に扱いますし、愛していないとできないことですし、人前では絶対に言わないですし、もちろんですが、真面目な時はしていません。興奮するわけではないので、性癖とは違うのですが、夫には変態と言われます。まあ楽しそうなので結果オーライでした。性的対象だけではなく、コミュニケーションの一つとしてもパートナーのそれをめでるようになれたことで、人間らしい、くだらないけれど大切なつながりを持てているなぁと思っています。お父さん、唯一の記憶がそれって、ヒントをサンキューな。
はぁ、めっちゃいい話じゃん、前半。
いや、で、うん、ああ、まあ、いい話だろうかな、これは。
これはでもさ、こんないいお父さんとなんで別れたんだろうね、お母さんは。
うん。
爆笑してんだよ、娘がドラえもんの鈴って言ったら。
ドラえもんの鈴って2個でしょ？ 1 個でしたっけ？
1個1個。
あ、1個か。ああ、じゃあそういうことか。そっから毎日降ってくるお父さんもどうかと思うけどな。
ああ、こういうしつこいところが嫌だったのかな、お母さんは。だいたいこれ逆じゃないですか。子供が親に対してしつこ、好きになったらずっとそれ言ってるっていう。パパが、
うん、うん。
はい、じゃあ、風呂入るよ。これ何？
それ分かれるわ。
それ誰？
誰ってなんだよ。
はい、これだあれ
分かれて正解です。いや、そっからもう、何かと。
大人になり。大人になり？
大人になってから。ね、関根勤さんの素人たとえ、ように、いろんなものに、男性のそれを、例えるようになった。
カラクリテレビじゃないですか。だからメール全体を通して。
カラクリテレビというか、いいとも？の関根さんですけども。
いや、前半さんまさんだから。これだあれ
いや、これ。ああ。確かに。どっちも長寿番組ですよ。
一人カラクリ TV ですよ、キャシーさんは。
最高の嫁だな、じゃ
あ。おう、ただ、それどうよ？これ、彼女にさ、うん、チンチン持たれて、チンチンアイマスクしてくれって言われたらどう？
うわぁ、ドン引き。
俺引くかも、ちょっと。
なんだよ、アイマスクって。
男遊び感すごくない？
うん。ああ、慣れてるっていう？
そうそう、慣れてるって。
うん。
まあまあまあ、長く付き合った場合でしょうけどね。
上で、ああ。
これ、どのタイミングかですよ。この付き合って2週間目で、はい、チンチンアイマスクって言われたらさ。
まあ、
あ、ちょっとないかなっていう。
うん。
セフレにはいいですけど、まあ、みたいな。
チンチンアイマスクの適切なタイミングなんてないんですけどね。普通に考えたら。だ
ってあれでしょ？俺が座ってって、チンチンアイマスクが発生するっていうことは、もう、かなり下にいるよね。その地面にベタ付けでいるよね、キャシーさん。
ギアチェンジまでかな、許せんのは。
いや、ギアチェンジも、もうたくさんの男の車に乗ってきたんだなって感じで。エンジン音も再現して。
全然サードに入れてくれないじゃん、みたいな。
はい、じゃあこれ、次、ボルボのエンジン音いきます、とか言われてさ。あ、すげえ車乗ってんじゃんって。元彼の車じゃんって。
本当に豊富なんじゃないですか？
でしょうね。
経験は、おそらく。
いい子だなとは思いますけど。
50人超えてますか？キャシーさん。
か、ちゃんと3年ぐらい付き合ったのが8人とか。
8人？ 24年経ってるよ。
なんか濃密な時間を過ごさないとこれ出てこないと思うんだよね。なんか数こなしたところでこれ出てくんのかなっていう。しっかりとした付き合いを何人も重ねてきたんだなっていう感じしますよね。
いやでもまあ、喜ばれてきたから辞めない、辞めるタイミングがないわけですよね。キャシーさん的には。
でもキャシーさん的には別にこれで興奮することではありません。
ああ。
受けるからやってるっていう。だから芸人ですね、生粋の。
いや。結構下品なタイプの芸人です
けどね。まあ、黒猫さんみたいに処女中の男性にはね、チンチンアイマスクしてくれって言われたらね、やっぱ惹かれます。
もうね。
うん。マジでマジでマジで。チンチンアイマスク、チンチンアイマスク。
いやいやいや。
マジなのよ。
マジでって。
でもこれをね、キャシーさんがね、思い出してくれただけでもやっぱ嬉しいです。
ああ。
パパとのお風呂のね、大切な時間っていう。
うん。
はい。続きまして、ボンボンさん。おはようございます。初めてメールします。夏以外でも送ってくださいとのことでしたので、不思議な話を送ります。私はもはや、誰にも興味を持たれない歳のおばちゃんですが、20年ほど前に上京し、予備校に通っていた時の話です。一部屋4畳半の寮に住み、満員電車に15分くらい乗って、毎日予備校に通っていました。実家は大層田舎にあったので、何もかも驚きの日々で、電車が来るたびに、ぎゅうぎゅうの満員なこと、その電車が過ぎてもすぐにまたぎゅうぎゅうな電車が来ることに、うんざりして過ごしていました。その時の話です。私がいつの何時の電車に乗っても、いつも違う号車に乗っても、先に乗っているおじさんがいたのです。後ろから入ってくるならストーカーかなとも思うのですが、いつ乗っても先にもう乗っている状態なので、本当に本当に不思議でした。そして、私はそのおじさんに毎日痴漢されていました。触られたり、おじさんのものを無理やり触られたり、とても不快で辛かったのですが、なんだかそのおじさんが実在する人物なのかわからないというようなぼんやりとした気持ちで、なぜか拒否できないのです。上京して、何もかも地元と違うことだらけなので、なんとなく頭が麻痺していて、都会ってこういうもんなんだろうか、と思ってしまったのもあるかもです。そのおじさんには、大学に進学して、その土地を離れたのをきっかけに会うことはなくなりましたが、今もどこかの満員電車にいるのでしょうか。さよなら。わー、すごいメールだな、これ。まあ、ただの痴漢
広告です。仮説を立てるとしたら、まあ前もって、1号車か2号車に乗ってて、で、ホームに突入するときに、あ、 何番車両の、あの位置でわかるじゃないですか。5号車に乗るっつって、その停止するまでに5号車に移動すると、その前もって常に乗ってるおじさんが完成するんですけど、これは、でも満員電車ってことなので、
ああ、無
す
理だ
ぐに
ね。
は移動できないんで、だから、本当に不思議ですね。
で、ぎゅうぎゅうの中、すいません、すいません、すいませんって、ぎゅーって移動して、ボンボンさんが入ってきたところで、っていう息切れを、スッって止めるっていう。
すごいな、呼吸法が。
やってたとしたらすごいですよ。いや、20年ほど前に上京し、予備校に通ってた時の話ってババアやねえか。
だって40いくつでしょ？
僕と一緒ぐらいですね。
まだまだ、
いやい
ま
や、
だま
一
だ
応
で
ね。
すよ。
一応言わせていただきましたけど、20年ほど前に予備校に通ってた時の話だって。
ああ、だから応じちゃうってことですか？嫌なんだけど、その拒否する意思を奪われて、おじさんのその要求に応じてしまうと。じゃあ東京に出てきて、慣れな
で、
いこ
ボン
と
ボン
が。
さんがお尻を触られる日もあれば、おじさんのものを無理やり握らされる日もあったっていう。
あ、手首掴まれて、ここだよっていう。
だから、これ、おじさんがボンボンさんのお尻を触ってるっていうところが不可解なんですよ。ただおじさんのものを毎日触らされるのであれば、お化けの肉棒なのかなって思うんですけど、
思わねえだろ。最悪ですよ。
言っ
触
て
ら
るか
されて
ら、
捨て
そ
られ
の
る
実
なん
在す
て。
るのかどうかって言ってるから、まあ、仮説ですけど、お化けの肉棒だったんですよって言えるんだけど、これおじさんがボンボンさんのお尻を触ってくる日もあるっていうから、だからわかんないですよ。
一緒なんじゃないの、別に。
全然全く別の話でしょ、これ。ベクトルが
別
違
の
う。
話じゃないだろう、別に。
ベクトルが違うじゃないですか。こんなの聞いたことないですも
これ、何なんですか、このおじさんの正体は。
ん。だから、一概には言えないんだけど、このバトルスタイルも違うっていうのがすごいわけ。このお尻を触ってくるんじゃないんですよ、毎日。触らせてくるんですよ。
変えるっていうのがね、プレイを。プレイ内容を。
握ら
確
せ
か。
てくる日もあるっていう。
すごいね。しかも満員なんでしょ？
数分後には違うのが来るわけだから、ずれる日もあるわけですよね。ボンボンさんがその一本前に乗ったり、一本後に乗ったりすることもあるのに、毎回、それでも一緒っていう。だって、
すごいな。
いつも違う号車に乗っても、私が何時の電車に乗ってもですよ。故意的に2、3分前の電車だったり、後の電車だったり、号車も変えてるのに、絶対先に乗ってるんですよ。これこの世のものじゃないんですよ。まずね、これ確定してるんですけど、まずこの世のものではない。それわかるよね、この猫さんも自分で言ったもんね。実験して。
毎回？まさかの双子おじさん説出てきたな、これ。
双子どころじゃもう説明できないですよ、こんなの。二人いたところで無理だから、こんなのは。そういう日があるとか、そういう日がある、そういう曜日があるとかじゃなくて、いつ乗っても先にもう乗っている状態なので、本当に本当に不思議でしたって言ってるんです。で、毎日痴漢されてましたって言ってるんですよ。そういう日があるっていうわけじゃないんですよ。この話。毎日、ど
じゃ
の
なく。
時間の電車に乗っても、どの号車にずらしても、先におじさんがいるんですよ。これは絶対にこのようなものではないですよね。これも確
で
実
も
です。
田舎なんでしょ？
とか、田舎から出てきたのよ。
あ、出てきたのか。
都会ってこういうもんなのかなって、ま、納得してるわけ。
8時、でも8時台っていうのは決まってると思うんですよ。ちょっとずれるにしても。8時台のみだったら、何本ぐらい東京だと？
いや、もう4分ぐらいで1本来るから、15本ぐらい。
いや、それ JR でしょ。私鉄だったら、まあ、ああ、でも、もういいか。
だって、言ってるじゃないですか。電車が来るためにぎゅうぎゅうの満員なこと、その電車が過ぎてもすぐにまたぎゅうぎゅうの電車が来ることって言ってる。
ああ。結構あれだわ。
で、地下に悩まされて、本当に嫌だから、時間もずらすし、号車もずらしてんの。でも先にいんの。
え？
うん。
先にいるんだ。確かに。
俺、普通の痴漢のおじさんと対峙してるときに、こんなことは思わないと思うんですけど、そのおじさん実在する人物なのかわからないというぼんやりとした気持ちで拒否ができなかったんですっていう。
うん。
ここでもう確定してるじゃないですか。こんなこと思わないんですよ。目の前にいる油ぎっしょなおじさんが、毎日してくるおじさんが、この世のものなのかなって思わないでしょ、普通。
いやー、確かに謎。
あのリアリストの黒猫さんが、もう謎ーって認めちゃいましたよ。
じゃあこれは組織ぐるみかな。
いやいやいや。
仕込み。
どういうこと？どういうこと？
そんな満員、仕込みなんですよね。8割型、8割型上
限。いや。あまりにも非現実的
いや、そっちの前もっておじさんの方が非現実だろうよ。
で、ボンボンさんがいなくなっても、やっぱり痴漢っていうのは、
うん、
もう、彼ら病気なんで、痴漢しないと損なんですよ。痴漢できるのに痴漢できないってなると損だから、
うん、
元取るために、その、払ってるお金分、痴漢して、初めて、電車代が成立するぐらいの考えなんで、ボンボンさんがいなくなっても、また別の女の子に痴漢してると思いますね。
ああ。
もうルーティーンですから、これは。
はいはいはいはい。
うん。で、やっぱり、言えないんだね。20年前ってそんな、そんな昔じゃないぜ、20年前って。
いや、昔でしょうよ。
いやいや、どっちだ
ろ?20、だ今、カメラとかあるんじゃないですか?車内。
いや、
電車。
結局、ないんじゃなかったっけ?プライバシーのあれで。
あれないんだっけ?
おー。20年前に戻って、詩人逮捕してえな。
いやいやいや。
このおっさんのベルトのところグッて掴んで、詩人逮捕してえな。すごい勢いで階段を降りていくところ、ベルトのところグッて掴んで。何逃げてんだおい。全部見てるから全部撮ってるぞ。何逃げてんだおい。
そいつが逮捕されてるから。一回も見たことないけど、俺、詩人系。
いやー、これ不思議。
いやー、不思議だなぁ。確かに。
あ、いるってなったら、その時点で変えるよね。だから、ボンボンさんが入って、プシューってドアが閉まってから判明するんだろうな、多分、いることが。
いや。ドアが閉まると出現するってこと?おじさんが?
だからこっちを向くんじゃないですか?ゆっくり。だってあのおっさんいるかな、いたら嫌だなってもう思うじゃないですか。こんだけ毎日やられてるんだから。
だからマトリックスのスミスみたいに、
うん、
隣のおじさんが、その乗っ取られてそのおじさんになるっていうか、その時隣にいたおじさんが、
あ、それはあるな。
ブルブル震えて。うん。
うん。
いや、それはないでしょう。
いや、それがあるんじゃねえかっていうぐらい不思議な話だよね。
ええ。
あ、いるって
なる。マトリックスの世界。マトリックスの話ですよ、本当に。
あ、よかった。今日はいないんだと思ったら、前に立ってるおじさんがゆっくり180度回転して、いましたってことでしょ?
ああ
だって、 その、ドアも、ドンピシャで当てなきゃいけないわけじゃん。その、合車の中にもドアが3つぐらいあるよね。前と真ん中と後ろで。
いや、あるし。
ぎゅうぎゅうだから移動できないから、そこも当ててるってことだもんね。
う
ん、
そうよ。ポジショニングも至難の技ですよ。近くに立たなきゃいけないわけでしょ、う
ん、いや、わかんない。これ難しい。
何線か教えてほしいな。
確かに。
まだいるかもしれないわけでしょ、
この世のものでない場合は、これまだいますね、
うん。
で、この世のもののおじさんだった場合、当時45歳として、今65歳なんで、別にまだいますね。どっちにしてもまだやってる。
バリバリですよ、60なんて。
今が一番脂乗ってる。
60から、みたいなところあるんでね。
うん。
予備校か。別に制服着てるわけじゃないんですよね。
おお、それもすごいね。毎日服変えてるのに、
髪型も変えて、
ボンボンさんを当ててくるっていう。制服だったらわかりやすいもんね。
うん。顔とか見てないのかな、おじさん。
見てんじゃない、毎日されてんだから。で、お尻を触られる日は見えないけど、顔。
うん。
無理やり握らされる時も、後ろにいるんだったら、うん、手を掴まれて、後ろに引っ張られてんのか。
ああ。
さすがにそうね。目の前にやんないよね。
周りの乗客は何してんだよ。
どムカつくよな。
まったく。
くそー、20年前か。まだポッドキャストない時だな。助けたかったな。
いやいやいや。
今はどうなんですか、その、女性が声を上げやすい世の中になってるんですか。
いやー、その子の性格次第だろう。ベッキーみたいな子だったら、ちょっと、降りてもらえますかみたいな。ちょ、降りろ次の駅で。みたいな感じで、行けるし。言えない子はまあ言えないだろうしね。
まだそんな感じなんだ。そのなんか、聞くじゃん。そういうアプリがあってとか、携帯の画面見せてみたいな言うけど。
ああ。
まだ何にもじゃあ解決してねえのかよ。
いや、泣き寝入りの子はいるでしょうね。
やだって。
いや、どの立場で言ってんだよ。
痴漢だけは本当に許せないな
ぁ。いやいや。また茶化してるわ。
いや、本当にその20年経っても何にも変わってねえじゃん。
うん、
もっと声上げやすい世の中にしてさ、どっちが許せないですか、この、さ、お尻触られるのと、おじさんのものを無理やり握らされるやつ。
いや、不快感で言ったら握らされる方が嫌なんじゃないかなって思うんですけど、個人的に。
チャック閉まってる状態のズボンのところを、
うん。
スリスリ触らされるんだったらまだいいんですけど、ボロンって出した、あれを触らされると結構きつくない？
いや、前電車で出す？いや、そこまでやってないと思うんだけどな。
チャックから出してんじゃないの？
いや、そこまでやってないでしょ。
ああ。
なんかチャックにこう入れるか。この手を。
ああ。
出してはないでしょ、多分。
お尻触られる方がまだあれな、いいのかな。
お尻だけ別にね。
おい、
ミノモンタさんも思いっきりテレビで触ってたし、生放送。
ハエみたいにな。
お尻なんて許されてきてたんですよ。まあ嫌ですよ。そりゃ。
全時代的な発言ですね。まあ、今週のタイトルは、お尻ぐらいは許されてきたんですよ、なんですけど。
いやいやいやいや。最終回です、じゃあ。
いやいや。身のもん、職場のね、身のもんてに触られるのと、知らないおじさんに電車で触られるのと、恐怖感違いますから。
ああ、確かにね。
いやー、怖い、不思議なメールでしたね。
うん。
うん。なんか梅田のナンバ男しかり、エロいお化けが結構いるな、この世には。
ああ。
エロいことしようとするおじさんのお化け多くね？意外と俺らが知らないだけで。
だから、それがまあまあ未練なんでしょうね。
うん。
できなかったなっていう。そうそうそう。
うん。痴漢を見たことってあります？
いやー、ないなぁ。うわ、触ってんじゃん、みたいな。
え、あのおじさんのポジショニングおかしくないとか。
いや、ないな
ぁ。わぁ。何にも気づかなそうだね、あなた。
いやいやいや。
あなた、本当に何にも気づかないよね。俺、一回だけ見たことあるんですけど。すごい特殊な痴漢なんだけどね。朝、始発、俺帰ってたんだけど、新宿から。みんなちょっと眠い感じで、みんな寝てんのよ、始発の新宿から下るやつって。で、俺、33の座席シートあるじゃん。長いやつじゃなくて、端っこの33のやつね。で、そこに俺端っこに座ってて、で、隣お姉さん座ってて、で、その隣はおじさんかなんか誰、もう一人誰か座ってて。で、向かいの三席。に、女の子が座ってたのよ、スカートの。左にね。で、真ん中の席空いてます。で、右側の席も空いてます。だからこっち三席座ってて、向かいは、あと女の子が一人で座ってるっていう感じね、左側に。そしたら、ある駅で、通過待ちかなんかで止まってたんだけど、男の子が乗ってきたのよ。若い男の子、二十歳ぐらいの。で、向かいの真ん中の席に座ったのよ。一席空けて座るんじゃなくて、その女の子の、スカートの女の子の隣に座ったのよ。で、女の子寝てるから、それに気づいてないの。で、俺の横のお姉さんも、その隣の人も寝てんのよ。俺だけちょっとうとうとしながら見てるっていう感じ。じゃあなんでお前、女の子の前に座ってんだっていう、その疑問だけちょっと一旦置いといてください。それは関係ないんで。それはたまたまなんで、見てたんですけど、しばらく何にもしないのよ。なんかキョロキョロするでもなく、なんか、オッケーみたいな感じで男の子座ってるんだけど、右手を、女の子の、生足の部分、太ももの裏に、さって、差し込んだの
よ。え？起きちゃうでしょ、そんなことしたら。
って思うじゃん。うまい、もう、多分もう、熟練だから、あのやり方は。女の子起きずに、さって、差し込んで、で、えって俺思ったのよ。え、これ、え、痴漢？って思ったら、ティンティロリンロンリンロンリンロンみたいな音が鳴って、で、男の子立ち上がって、出て行って、プシューってしまったのよ。絶対、捕まえられないタイミングなんですよ。もう、どのタイミングで天気のリンが鳴るかも把握してるから、さって差し込んで、手の甲で、女の子の裏ももの感触を楽しんで、で、天気のリンで立ち上がって出ていった。
寸前で行くんだ。止まる寸前で。
で、男の子が出ていったタイミングで女の子が起きました。あれみたいな。
発射のタイミングってことか。
そうそうそう。あれは、めちゃくちゃやってると思う。 完璧だったもん。美しいまであるよ。
華麗なる手口で、
知り尽くしてるから、どのタイミングで、どのタイミングまでギリギリまで居座って、どのタイミングで出れば確実に捕まらないかっていうの全部わかってる人の動きっていう感じでしたね。
で、本人も気づいてない。うん、やられた本人。
気づいてない、
うん。誰も傷ついてない。被害者のいない痴漢。
いや、被害者は今触られてるんで。
いや、でもわかってないわけでしょ？
それも、犯人の言い分じゃん。被害者いないですから、これ、みたいな。
ええ。ああ。
わかってないけど、それは、誰も傷つかなかったな、それも。たまたまじゃないですか。
うん。
うん。え？差し込まれてる。動けない。怖いって思ってる女の子もいるかもしれないよ。だから、今回の痴漢に被害者はいないっていうさっきの発言は撤回してください。それはおかしいです。
まあ、そうですね。うん、
なんかその、パッとしないとかね、チー牛みたいなやつじゃなくて、
うん、
パンサー向井みたいなやつでした。
おじさんとかでもなく、
そんなやつ。若い、20代前半の全然キモくないファッションのパンサー向井みたいな髪型のやつでした。
うん、いや、パンサー向井を強調しなくていいから。
その雰囲気イケメンっていうの？
へえー。
でしたね。まだいると思いますよ。西武新宿線の始発、うとうとしてるミニスカートの女の横に座る男。
うん。で、下に入れると。
そう。そこまで熟練だったら、その相手のことをもう、その後のことなんでどうでもいいわっていうやつだったら手のひらで触ると思うんですけど、うん、手の甲で感触を楽しむっていう、もうプロ。
物足りないな。
いやいや、加害者側の意見が多いな。黒猫先生が思ってるよりいます。
あ、西武線？
西武線というか、痴漢は、
うん、
いますんで、もっと目を凝らして見てください。
はい、
うん。
パトロールします、じゃあ。
うん、髪の匂い嗅ぐだけの男とかもね、この間、24時のやつで出てましたんで。
ああ、今流行りのね。触らない痴漢ね、
うんうん。そうそうそう。実に捕まえにくい。髪の匂いを嗅ぐ男っていうね。
うん、それがアウトなんですか？
だから黒猫先生やってたじゃないですか。
やってねえよ。
やってることをこのハンニバルレクチャーでもカミングアウト一時期してましたけど、昔ね。昔ですよ、皆さん。
結果的にですよ、うん、結果的に、う
ん、ああ。あれは、いや、俺これ逃げれるでしょって思いながら見てたけど、捕まってましたね、うん、その。
捕まるんだ。
何回もやってたから。
うん。
多分過去のやってた映像とかも合わせ技でみたいなことだと思うけど。あとなんか、言えってもう見てたから、つって。何してたの何してたの言って、もう自分の口から言ってみたいな感じで、うん、うまいこと言わしてましたけど。
嗅ぐのと、無駄になんか近いみたいなやつでしたっけ？今の痴漢。触らない痴漢。
そうなんですか？そうなんですか？
いやいやいや、ツイッターでなんか上がってたんで、トレンドに。
今のトレンドは知らないですけど。あ、怖いです。
ええ。
絶対に許しませんので。
痴漢？
はい。
ああ、そうです。
ボンボンさん、ありがとうございました。
はい。
はい。以上です。さよなら。
さよなら。